いいかね、あのまたあの田舎芝居やらなくて
皆さんあれやってじゃあハメコミのイベント行きたいな
おどうしたどうした
最近階段を登るときみたいな
そんなときにこの
個人の感想です。でも最近ね割とドラマ仕立てのねしっかりしたやつもあるからね、
いい話だと思った最後に結局青汁だった
そうそうそうそうそうそう、
ね、ラーメン屋やってて
ある日みたいな、
じゃあその入りでやろうよ
まあはい、というわけでラジオビューグルタダですということで、はい、あの前回から引き続きレギュラーのそしてあのほぼレギュラーの、
はい、佐々木啓司です、
はい、こちらの3人で今お届けしております。
なんで皆川くんが入るだけでこんなにデカくなるの
ガチャガチャすか
このくだり俺好きこのくだりのくだり
そう全く馴染まないんだこれが不思議なことに5、6年やってんだけど意固地になってるのかなとたまに思いますけどね、はい、というわけで前回まではいろいろあったイベントの、海外漫画フェスタ、うん、はい、そのと1月頭にある、アメコミ映画大新年会の告知みたいな話をさせてもらいましたけど、はい、それ以外にもねもうイベントラッシュで、はい、もう最たるところで言えば、ね、もう皆さんも
行った人もね
かなりいらっしゃると思います。東京コミコンっていうのは今年で2回目ですよね、
はい、
っていうのもで、12月の1、2、3とありましたけど、まあ、どうです、行かれましたか。行ってないですね。表情って入らないんだよね、音にね。すごい面白い顔する
から。行ってない顔だっていうのは分かったから。
この二人ではバッチリ伝わったんだけど。
行ってないです、顔っていうの
は。音声メディアだって。
はい、そう。
あ、まだ分かる。
そこから。あ、そうなんだ。なるほどね。というわけで、まあ、東京コミコンが開催されて、ちょっとね、放送の方は前後することになると思いますけども、はい、佐々木啓司さん の声かけで以前ボードゲーム特集にも出ていただいた伊藤明弘さんが、
はい、
ゲームマーケット
ゲームマーケットです ね、
はい、の方にいらして、
ゲームマーケットとコミコンの、ね、日程がかぶってたんですよ、
そうなんだ、バッチリかぶ
ってそうなんだ、土日のゲームマーは、土日でやったんですよね、確か、で、コミコンが金土日でやってて、思いっきりかぶってて、で伊藤さんが、まあ、ゲームマーケットに顔を出す、でそのついでに、
はいはい、
観光がてらコミコンにも行くっていう、
せっかくだから行こうかなみたいな、
そうだった
で、まあ、その日の夜に、佐々木さんと俺と伊藤さんで、まあ、ちょっとねお話、ボードゲームの、インサイダーゲームのその後みたいなちょっと収録させてもらったので、
これはこれで大変貴重なお話なので、
そうですね、割と具体的な、
具体的な
その後の話をしてもらったんで、インサイダーのインサイダーという話を聞いて、そのうちね放送しようと思ってますけど、どうもありがとうございます、という感じで、どう、周りに行った人とかいる、いや
周り、いや友達がいねえから、
あ、そうだね、
誰も、なんで
一人じゃん誰か見えるの、後ろにぼーっと悲しそうな目をした少女の姿がっていう感じですけど、まあなんだよ、ゲームマーケットで言えばトットコさん、
はいはいはい、
この前回の特集で、開幕ショー特集のプレゼンターを務めていただいた、
AKA ボードゲームおじさんですから、
ね、そうなんですよね、ボードゲームおじさんとしてのイメージが強い、
強い、まあ、今回で塗り替えました
けど、ね、今回完全にエロ漫画おじさん
エロ漫画大好きおじさんにな
っちゃった、
全然違うボードゲーム、和やかにボードゲーム会を主催するおじさんから、
そうそうそう、
ワンが預かったるおじさんになっちゃったから、
一気に犯罪色してきますよね。
犯罪ではないですよ。犯罪ではないですよ。
トゥーフェイスだから。
そうそうそう。 ね、ちょっと今まではちょっと登山をしたりアウトドアと一緒にボードゲームインドアの遊びをするみたいなその二面性だったんだけど、あの今回からはボードゲームとエロ漫画という二面性に変わりましたね。登山が押し出されてしまった。
出ちゃうんだ、出ちゃうん
だ。かなり薄まっちゃったという感じになってますけどね。トトコさんはいらしてみたいな話はしてましたね。3日目に、
あのトトコさん、うん、アメコミも、まあ、ボードゲームも両方好きですからね。
そうだね、うん、行ってって感じで。どう、感想とか聞いた、なんか行ったよみたいな話とか。そんなにないかな。
いやね、やっぱ俺ら友達、
ああ、まあ、特にアメコミね、そのメインで好きな人がこう周りにいないっていうのがあるかもしれない。俺もね一応2日目に行こうかなと思ったんで、せっかくだから、うん、
はい、
うん、ただ直前にちょっと仕事が入っちゃって、うんうん、ちょっと行けない感じになってしまったんで、うん、ちょっと東京コミコンレポートは僕の方からはちょっとできない感じなんですけど、
う
ん、
誰も東京コミコンに
行ってないっていうね、
コミコンの話をしてみる。
そうそうそう、まあ、一応さ大イベントということだったんで、うん、でもまあ周り結構そのアメコミね、まあ、一応俺の周りはその関連してる人も多いし、はい、2日目行きますみたいな話をちょっと一応はしてたんで、あのちょうどその佐々木さんと落ち合う前に、うん、あ東京コミコン2日目の時とか、うん、新宿で落ち合う直前に三岡さんから電話があって、
はいはいはい、
あ来てんのみたいな感じで、うん、あ行ってないです、あのすみません行けてないんですよ、うん、もう疲れたわみたいな感じで今ちょっと端っこに座らせてもらってるみたいな話とかで、その話終わったら椎名さんから電話が来て、お前来てんなら撮影に来いよ強めのやつ、上からのやつが来て
そういう人だよ、
そうそう、なんかね椎名さん俺には上から行っていいみたいな感じでちょっとなってるらしくて
もうお互い様でしょ。
まあまあそう、そうですね。
椎名さんならいくらいじってもいいみたいな。
そうですね。やられっぱなしで嫌だと思ったんだろうね、多分ね。
小学生
そうそうそう。仲良く喧嘩しなみたいな状態になって。実はね、あの、ここに、いつもの僕らの児童館に集まって話してるんですけど、はい、ここに来る直前まで椎名さんと一緒にいて、いうん、そこら辺の東京コミコンどうだった、うん、みたいな話とか、うん、その出版社の、ね、人とかも結構いろいろ一緒にいたんで、うん、どうだったみたいな話をいろいろ聞いて、うん、まあ、それぞれ違う視点で、うん、まあ、今年も頑張ってやったんだなみたいな感じの話は聞いたんだけど、まあ、言ってないんで何とも言えないんですけどね。一応今回ゲストとしてはなんだ、カール・アーバンか、ロード・オブ・ザ・リングのエオメルさん、ローハンの騎士のさ、放追されて旅してたヒゲのあれ人いるじゃん、うん、若手の方のあれと、ジャッジドレッドやってたんだな、あの人、新しい方のジャッジドレッドか、うん、あとマッツ・ミケルセンかなんか来てたのかな、うん、だから結構女性客がキャーみたいになってたみたいなのかな、はい、とかその辺りかな、うん、ちょっと俺も全然詳しく、あれだ、あとあのヘンリー・リー・ルーカスやってたあの人、名前がちょっと似てるんで、ごっちゃになっちゃうんだけど、マイケル ルーカーか、あの読んでる人、読んでる人、
うんうん、ああ、はいはいはい、
そうそうそう、
俺もいいじ
ゃん、そうそう、
ね、
まあ、俺はあの役者好きなんで、うん、ちょっと読んでるチラッと見るぐらいはいいかなと思ったんで、うん、まあかな、あとジジイが来てお
なじみ
おなじみのジジイが来て、大丈夫かっていう、飛行機の気圧変化で死なないかみたいなそろそろまあね、まあ、元気でやってたみたいなんで、はい、うん、まあそういう感じで、あの東京コミコン無事終わって、はい、結構やっぱ結構金落ちたんじゃないのとは思いますけどもね、はい、という形で誰も言ってないので具体的な話が全くできないぼやっとした話
が俺と見ながらも目をそらし続け
るああそうなん
ですか、早く終わんないかなと
知らないんだよねそれっていう、
じゃあ、
はい、っていうわけで
だって言ってないんだもん
そうですね、じゃあ、まあこの話は早めに切り上げるとして、まあ、イベントはね、本当いろいろその後も目白押しだったんですけど、はいはい、あのね、カナダ の、あの作家さんのやったイベントとか、うん、あとあの香港漫画系のね、あのイベントとかがあったりとか、すげえいろいろあって、ちょっともう少しばらけさせてくんねえかなみたいな感じなんですけど、ね、
あ、まあ、固まってますね、
固まりすぎなんでね、うん、本当にちょっと いいイベントとか結構ちっちゃくやってたりするんだけど、ちょっと見逃されちゃう危険性があるんで、もう少し散らせたらいいのになとは思ってるんですけどね。まあそんな中でも、まあ、あの割と長期スパンでやってた開幕ショーならぬ外幕ショー、
外幕本物の方ですね。
あ、本物ですね。一応こっちの方は本物なんで、外幕ショーあっての開幕ショーですね。まあ、そこら辺は一応注意して、ああ今日もあの原さんに会ってきたんで、そこのところは私の方からもあの申し訳ございませんみたいな
筋を通して
そう筋を通して全然笑ってましたけどね。あのでもアダルトコミックっていうかエロティックコミックとかの特集とか別でね、そのやったら面白いよねみたいな話とかして、
おお大きい人やね。原さんの優しさが
ビッグハートが、
ビッグハートが5大陸に響き渡る
という感じでね、まあ、あの話させてもらいましたけど、まあ、開幕ショーの結果発表と同じ日に岸君外幕ショーの2017の投票結果の方が発表されましたけれども、はいはい、どうですか、皆川君はご覧になりましたか。
さっきちょっとね
見た、
僕はツイッターの方で見て、はいはい、さっきこれ田中さん来る前にちょっとそのお話をして、うん、これが撮ったよみたいな話はちょっとしたんですけど、うん、ちらっと。じゃあちょっと早速それを発表してからいろんなお話をした方が、
う
ん、
そうですね、
うん、読みましたか。
まあ口の中スコーンでいっぱいになっちゃった。
しゃべろうかな。
いやちょっと待って待って待って違うんだよ、そうじゃねえんだよ。食うとこに引っ張られなくていいんだよ。
なんで乗っかっちゃうの。
乗っかっちゃうの。なんでもう一人喋れなくなるんだよ。
埋めようとか考えない。
なんで俺も喋れなくなろうと思うんだよ。これ並んでるの順位順ですか。
一応今回は、はあ、外幕ショー今年からちょっとシステムが変わって、うん、メインの賞が2つになったんですよ。
はいはいはい、はい、
選抜作品賞っていうのが1つ、これはあの外幕ショーの賞の方から、20作品を前もって選出してって、うん、その中から皆さん投票してくださいっていう賞、うんうん、まあ一応これをメインの賞っていうふうに考えてるのかな、外幕賞としては。
選抜ですね。
はい、でもう一つとしては読者賞っていうのがあって、はい、こちらの方は、選抜作品の方に入らなかった作品の全タイトル、多分170とかそんぐらいあるのかな、ずわーっとあるんだけど、その作品全体をあの読者の方々が好きに
選んでいい、
選んで3票、1人3票を持ってて、それぞれに投票して決めるという、まあ、フリースタイルの方の賞、うん、はいはいはい、読者が推したい賞ですよ、うん、っていう感じの賞の2賞に分けたんですよ。
なるほど、うん、
まあ、もう一つ言うと小野剛生特別賞っていうのもあるんですけど、
ありますね、
うん、それはあのジジイが勝手に選ぶ賞っていう、
まあ、俺らもうん振らないでその呼び方の時俺らの方見ないで。
あ、すみません、まあ、小野剛生さんが、ね、まあ、あの一つ作品を選ぶっていう賞で、まあ、これに関してはですね、僕もちょっと、まあ、先行してる場所っていうか、
はいはい、
まあ、去年もそうだったんだけど、うん、まあ、この作品にしようかなっていうのを選んで、でそのインタビューっていうのをこういうあれでみたいな席に、まあ、偶然居合わせたので、うん、まあ、前もってあの知ることができたわけですけども。
なるほど、
じゃあちょっと見ていきますか、どんな感じの。
じゃあ、どっちからいきますね。じゃあ先
どうですかね。一応メインになっているのは選抜なんで、うん、選抜作品賞の方からいきましょうか。
はい、
全20タイトルになっているわけですけども、はい、どうですかね、割と同着の作品もたくさんあるとは思うんです
よね。そうですね、ちょっとまず同着10位、
そうですね、
それ投票数の10位っていうのがなんと4タイトルあるんですよ。
そうですね、じゃあカウントダウン形式で10位から発表していきますか。
はい、10位、4作ありまして、
はいはい、
はい、紹介お願いします。
お願いします。
はい、同着10位1作品目、まず、汚れた戦争、1914年から、1918年、
はいはい
はい、同着10位、ヒーシーイットレモン、
はいはいはい、
はい、そして次が、これも同着10位です、スーペリアスパイダーマン、ワーストエネミートラブル、
まあ、で切れちゃった
んですけど、
マインドだったから、
そして、同着10位、
ゴーストライダー破滅への道、この4作品が同着で10位です。
はあ、なるほど。またちょっと今回のやつは、バンドでシネ1本、アメコミ2本で、それ以外の地域が1本って感じですかね。ジャック・タルディの書いた、まあ、あのバンドデシネを代表する作家さんで、この人はずっと第一次大戦をテーマにした、ね、漫画を描き続けている人なんですけども、うん、それの、カラー版の方かなっていう、第一次大戦から100年経った今読むのにちょうどいい、非常に力の入ったハードカバーの作品で、うん、あのなんていうのかな、非常に小規模で、うん、あの個人に近い形でやってる共和国っていう出版社さんが頑張って出した、うん、で翻訳の方はあの井の抹茶の同僚の、
あ、そうだね、
ね、
そう
そう、方がやってという、作品なので、ちょっとねお値段が少しするかもしれないけど、
全然
もうすごいねご意見番的なのが立場に物言ってますけど
使いづらいな
っていう、まあ、非常に面白い作品で、ちょっと見てない人もいらっしゃるかと思うんで、ちょっと読んでほしいなと思います。
はい、じゃあ次ヒーシーとレモンですね。
ね、これは、外漫ショー始まる前にこれなんだか分かんねえなみたいな話ちょっとしたんだよね俺はね。なんだけどこの人は、ウィンスポン・ニミットって人で、うん、日本でも結構漫画出てて可愛い系の絵で描いてる、絵見ればね意外に見たことある人多い、あ、この絵かっていう、東南アジア系の作家さんで、その作品なんですよ。なんか髪の長い女の子の表紙が書いてあるなって、すみません、ちょっとこれ読めてないみたいなんですけど、そのポニミットさんのファンの方は、まあ、あの読むんじゃないかな、だからある程度固定ファンのちゃんといる、作品だと思いますね、
うん、はい、じゃあ次いきましょうか。
あ、スーペリアスパイダーマンですね、はい、スーペリアスパイダーマンっていうのは、まあ、これは前にも話して、ね、始まる前にやった、あのしばらく前にそのスパイダーマンの、まあ、何号だったか記念号みたいな時でちょっと話題になったんだけど、スパイダーマンピーター・パーカーがまあ一番有名な人ですけど、でその人が宿敵としてドクター・オクトパス、オット・オクトビアスっていう人が長年の、アーチエネミーとしているんですけど、そいつが死ぬ寸前みたいな状態になりまして、でその起死回生の一撃ということで、あの、まあ、分かりやすく言うとドラゴンボールのギニュー特戦隊のギニューみたいな感じ、
ボディチェンジですね、
ボディチェンジって言って、あのピーター・パーカーの体を乗っ取っちゃうっていう大事件が起きたんですね、うん、でそのままスパイダーマンが、ドクオークがスパイダーマン、中のオットー・オクタビアスがスパイダーマンになって、ピーター・パーカーが死んじゃうっていう恐ろしい展開がありまして、でその後生まれたのがスーペリア・スパイダーマン、まあ、なんていうかスーペリアだからなんていうのかな、優越的スパイダーマンっていう、より優れたスパイダーマンみたい な生まれた、シリーズですね、スパイダーマンのちょっとひねったスパイダーマンシリーズなんで、まあ、スパイダーマンが好きな人だったらちょっと読んでみるとかもしれないです
よ
ね、
はい、
はいはい、
で、次はゴーストライダー破滅への道。
あ、破滅への道、これはあの以前話したみんな大好きガースエニス、
そうか、これ買わなきゃ、
そう、そうそう、
はいはいはい、
で、あの作品でラジオビューグルでもずっと昔にこれ紹介して、ああラジオビューグルになってたな、なってた
な、なってる、
うん、そころに紹介して、で、まあ、ひどい話だよねと、うん、そこが最高だよねって話をした、そうそう、作品なんですけど、これをあのスケシュンさんが翻訳して、日本語版が出たっていう感じですね。でこれかな、ナイツかな、あの今原書版がなぜか手元にあるんですけど、日本語版が発売される前に、あの今日会った椎名さんに、あのこの間いろいろお世話になったんで、これコミック読んでないんだったら、読んでないって言ってたから、その時椎名さんがあげますよって言って結構前にあげたんですよ。でも椎名さんがなんかこれは借りてるもんだと思ってたらしくて、もう返しとくれた、そうそう、返さなきゃと思って持ってきたんですとか言って、まあ、あのね、そこまで あれだったら無理に押し付けるのもどうかなと思って返してもらったんだけど、うん、じゃあ別のものを今度差し上げますねって言って返してもらったんだけど、まあ、よりにもよって超荷物の多い今日みたいな日に持ってくるあたりが椎名さんだなっていう
濃い話ですね。
あ、そうですね、はい、っていう感じで、ちょっとね、なかなかこういう感じでかっこいいんですよね。
そうですね、
めちゃめちゃ
絵だけでも非常にかっこいい、
はい、オカルトもので何ですかね、その南部ゴチック的な不気味さもある作品で、うん、ちょっと面白い作品なんでやってるんですけどね。はい、はい、次は何ていうかな、10位が終わったら、
ゴーストライターが終わって、はい、じゃあ次9位ですね。
9位ですね、
はい、これザ・ラストマン123巻、
ああワイザ・ラストマンか、はい、ワイザ・ラストマン9位ね。なるほど、これ非常に面白い作品なんですけど、話はそう面白いんだけど、ちょっと絵が地味っていうか、なんていうか、こうゴーストライダーとかスーパーヒーローコミックとかみたいな、このパッと見て中身がすげえゴージャスな派手なアートって感じじゃないから、ちょっと興味ない人もいるかもしれないけど、読むと面白いんで。
いやでもこれカバーアート全部すごくないですか。
何
か、この辺そうです、この辺もそうです。
ああワイザーラストマン、そうですよ、はい、めっちゃかっこいいし、
めっちゃかっこいいです
そうなんですよ。
もちろんヒーローっぽい感じじゃないんですけど、うん、これねワイザーラストマンで検索すると、うん、まあいろいろ出てくるものがあるけど、これねすんごいかっこいいですよ、
めっちゃかっこいい、うん、中はね、まあそういうその絵ではないんですけど、
あそうなんです、
ね、そうなんです、全然違うんです、普通にコミックっぽい絵なんですけど、ただ話の方はすごい面白くて、あのスーパーヒーローは出てこないんだけど、まあ、ある日突然謎のウイルスが世界中に蔓延したとか知れないんだけど、あの男全滅っていう、おY 染色体を持つ男っていうか生き物全滅しちゃって男が、はい、それで唯一主人公のユリックってやつが、ユリックかってやつだけが生き残って、
あだから Y ザラストマン、
そう Y ザラストマン、
男でみんな死んじゃうんですか。
男死んじゃう。
俺がね寝る前にたまに考え
るやつ、ホークさんが言ってるやつ、ね、スーサイドスクワット、
男は下全身なら俺どうなるんだろ
うでそしたらもうなんかさ、もうあれ天地無用みたいな状態になるかと思ってたわけでしょ。
世界規模の天地無用
ハレム状態、
ハレム状態になるかと思ったんだ、
地獄みたいな世界になる、
そうだよ
超地獄っていう、ひどい目にしか合わないっていう男がっていう、なかなか面白い作品なんで、もし興味があったら、うん、
はい、ワイザーラスト
マンですね、ですね、3巻まで一気に出ました、
はいはい、じゃあ次8位ですね、
はい、
はい、ジャスティスボリューム1、ジャスティスボリューム2、
はいはい、これはあの、ね、アレックス・ロスとかのところで作った、うん、あのまあジャスティスリーグ、まあ、DC スーパーヒーローが集まって、はい、まあ、大々的 な, もうなんつう事件に対して、まあ、あのジャスティスリーグのたちが立ち向かうみたいな、割とスーパーヒーローものの王道で行くんだけど、それをもうあの鬼のようなリアリティのある絵で、押し切るみたいな、
なるほど、
漫画で、まあ、漫画としても普通に面白いし、なんでだってアートがすごいんで、アレックス・ロスの、それが全編2冊で書いてあるんで、これはヒーローコミックとしてはあの割とあの誰にでも、なんていうか、前情報なく一番進めやすいかもしれないね、
まあいわゆるその王道的なヒーローコミックを異常な質でぶち抜いてくるっていう、
うん、そうそうそう、そういう感じで、あーであのなんかマーベルズとか、うん、そういう感じのちょっと変わった視点とかじゃないから、うん、割と王道にスーパーヒーローものなんで、
もうストレートに、
ストレートに、であの見た目もそのクラアレックス・ロスの描くクラッシーなスーパーヒーローもあるけど、うん、割とちゃんと今風のかっこいい感じでスーパーヒーローで描いてあったりとかも、まあ、混ぜてある感じなんで、一番多分スーパーヒーロー知らない人にとってもハードルが低い作品じゃないかなと思います、
うんうん、なるほど、じゃあジャスティスのボリューム1とボリューム2ですね、はい、8位、はい、じゃあ次7位、バットマンエターナル、上下巻、
はい
はい
はい、バットマンエターナルっていうね、まあ、シリーズがありまして、まあね、ものすごいボリュームで上下巻が出てるんで、はいはい、あのまあ、バットマンがね今年のタイトルとしてはどんぐらい出てるかっていうと、意外に、ね、
読者賞の方だと、はい、結構こうあるんですが、
そうです、ね、
ノミネートの本数だけでいうと意外にないかな、
こっち見るとそうだね、レッドフードとアンドアウトローズとか、ちょっとその周りの感じ、うん、あ マッドラブとかね、バッドガールとか、
あ、はいはいはい、
うん、そういう感じで意外に見てみるとバットマンドンピシャーのタイトルって意外と少ないかもね、うん、バットマン出せば、まあ、やっぱり、ね、バットマンが一番当たるんですよ、アメコミって、ね、まあ、デッドプールが完全にぶち抜きましたけど、はいはい、それまでは、まあ、やっぱバットマン一強っていうイメージだったわけですけど、そういう意味ではね、あのバットマンのメインタイトルっていうか、 の中心となるタイトルが出てないから、今回しかもものすごいボリュームで 1,2 冊出てるから、まあ、バットマンファンは間違いなく迷いなく買えばいいタイトルじゃないかなと思いますね。
なるほど、はいはい、では、ね、次6位、はい、オリエンタルピアノ。
あ、オリエンタルピアノね、6位いいところにつけましたね。読んだ？
読んだ。買う、買ってないから。
あ、本当？うん、俺はいい作品だと思います。これはいわゆるまあ皆川君に分かりやすく言うと、うん、マルジャン・サトラピー、うん、あのイラン人のバンドエシネ作家、イランから来た、うん、バンドエシネ作家、あの感じのモノクロームで描かれた、うん、パキッとした 白黒で描かれた絵で、それでこの人はイラン人じゃなくて、まあ、複雑なところから来てるんだけど、レバノン人なんだよ。
レバノン、
レバノンか、レバノン系フランス人、まあ、ダブル国籍ではあると思うんだけど、の女性 でその人の、まあ、かなり脚色してあると思うけど実体験をベースに考えた。
あ、そうなんだ。あ、
買
う
わ。何かが
響いた。すげえ引っかかった
そうそうって感じで、またすごく面白くて、そのレバノンっていうのは、まあ、非常にね、あの政治的にも宗教的にも複雑な、ね、背景がある場所ですけども、まあ、そこは意外に主眼じゃなくて、まあ、いろんなその文化が混じり合った世界で、あの育った、うん、そのどういうふうにミクスチャーしていくかみたいなのはメインにあって、ベースにで、あのレバノンで育ったその女性がフランスに行って、その言語、私の紡ぐ言語、そのレバノンで使っている言語とフランス語を使う中で、そのサイと そこから見る私のアイデンティティみたいなものと、その2代目おじいさんがそのレバノンで実はそのお仕事、そのなんだっけかな、代筆じゃなくて、まあ字を書く関係のちょっと事務系の仕事をしてらして、でなんていうのかな、まあ教養のある人でもあったと思うんだけど、さらに非常に芸術家的な魂を持っている人で、ピアノが大好きで、でピアノ調律なんかの仕事もしてたんだよね。いろんなそのやっぱりそのムスリムもあるし、まあユダヤ教もちょっとね、背後的に入ってるし、でキリスト教もあるしっていうんで、でそういうところの文化のいろんな、そういう人たちの集まるところの、普通のピアノを直したりもするし、その教会に置いてあるピアノの調律に行ったりとか、そういうこともやってた人で、でもそのレバノンにあるそのなんていうのかな、アラブの音楽っていうのはいわゆる西洋音楽と音階が違うんで、要するにあのシャープとかフラットがあるように分かるように、基本的な音弦と一緒に半音っていうのがあるわけで、半音は上がる半音下がるっていうのがあると思うんだけど、だから要するにその刻みが要するにハーフなんだよね、西洋音楽っていうの。でもあのそのアラブ音楽っていうのはクォーターなんだよ、四半音っていうのがあって、そのヨーロッパの音楽を愛しながらもそのピアノに四半音を組み込みたいと思ったおじいさんが、その自分でピアノをカスタムしてアラブ音楽を演奏できるオリエンタルピアノを作って、そういう話、
それでオリエンタルピアノなんだ。
でそのおじいさんが、実は私は知らなかったけど、昔若い頃とオーストリアとかの渡って音楽家と交流して、ぜひこれをヨーロッパでピアノを作って売りましょうという話があって、という過去と現在私がフランスに行ってって話が二軸で書かれるっていう話で、
これ面白そうだね。
面白そうでしょ、うん、非常にねアートも音楽的で、あの僕実際この作家さんの話とかもいろいろ聞いたんですけど、あ、そうそうそう、非常にあの理髪で面白い感じの人で、その、まあ、レバノンの、ね、複雑な話はあると思うけども、それを感じさせないなんというかな、こう明るいすごく魅力的な女性でしたね。あ、っていう感じ その作家の人柄が非常に出てるいい作品ですね。これ意外に読んでない人多いと思うけど、もし興味があったら読んでみるといいんじゃないかなと。割とね、あのそんなに高くないと思う、値段的にも。
なんか映画みたいですね。
うん、
映画のなんか
筋ですね。そうだよね、映画にしても面白そうだよね。非常に音楽的な作品で、はいはい、
なるほどね。本当助かっちゃいますね
何が
はい、はい、次、じゃあ次がですね5位、ザ・ボーイズ1巻、ザ・ボーイズ2巻、
はい、
はい、出ましたね、ザ・ボーイズ。
まあこれに関してはね、特集ガンガンやってるんで、
やってますね、姫からも特集しろって言われ
たそうそうそう、
特集が出ました
ね、はい、まあでももうこれからもね、 全タイトル出すとしたら6巻ぐらいに収まるのかな、もう続くシリーズなんで、本当にまあ、あもう3巻は出てるか、あのボーイズは本当面白いんで、本当ひどいですけど、あのぜひぜひね、読んでもらって、で、あそこでね、ちょっと話、いろいろ撮ってないところで話はしたんだけど、あの椎名さんがバックアップでメインの特集で来ていただいた小田切博さんとボーイズ面白いよねって話をいろいろ裏でしてたんだけど、であのコミックストリートってさ、原さんが一応編集っていう立場でやってらっしゃるウェブ の、ね、あの世界的なその海外の漫画とかを取り扱ってる紹介サイトっていうのをやってて、そちらであの小田切さんがザ・ボーイズについて丸々あの一人で書いてらっしゃるんで、それ読むとよりちょっとブザボーイズ面白く読めるんじゃないかなと思うんで、そちらも読んだらどうでしょうかって感じですかね。あ、もう3巻出てますよね。うん、
はい、
はい、素晴らしい作品でした。
はい、じゃあザボーイズが5位で、
大健闘じゃないですか。
そうですね、
うん、こんなひどい漫画
この中で5位に入ったっていうのはね、
うん、そうですね。
では次4位ですね、
はい、
はい、ウルヴァリンオールドマンローガン。
あ、ウルヴァリンオールドマンローガン入ってきます。一応これが、ね、外満賞始まる前に誰がどれが一番上の方に来るかっていうので予想したのは、俺がウルヴァリン・オールドマン・ローガンを予想したんだよね。アメコミが強いんじゃないかっていう、結局やっぱりって話をしたんだけど、あ、アメコミが来るとしたらオールドマン・ローガン、
はい、
まあ、ウルヴァリン・オールドマン・ローガンっていうのは、まあ、一応今年ねローガンっていう映画をやりましたけども、まあ、あの映画とは全然違います。
お、
全然違います。でもまあなんていうのかな、ディストピア的な、そのなんていうんですかね、荒廃した未来で年老いたウルヴァリンがなんかロードムービー的に旅をするっていう部分は同じですね。まあそんぐらいなんで、あの映画の内容を期待するとちょっとあの肩すかし食らうかもしれないけど、でもまあなんていうの、ウルヴァリン番外編みたいな感じで結構まとまってる作品で、まあ、マーク・ミラーの作品って結構切り出しやすいって三岡さんも言ってたけど、ふっとまとまってる一冊で読める作品になってるんで、ちょっとね、あの、あ、ウルヴァリンがこんな未来でひどいことになってるみたいな、一冊読めばいい作品なんで、逆に初心者でも読めるかもしれない、うん、ハルクとかのあれがこんなひどいことにみたいな、あとはなんだろうな、あのデアデビルとか、他に何がいたかな、うん、崩壊が一応メインかな、まあまあ、いろんなマーベルヒーローがひどい世界でどう生きてるかみたいな話になってますね。
なるほど、
はい、って感じで、
はい、では次第3位ですね。ついにベスト3、
ベスト3に入りました、はい、第3位は、
第3位いきます、デン DC ユニバースリバース。
なるほどね、 DC ユニバースリバース。これはまあ以前にもそのクライシスオンインフィニットアセスとかでも話しましたけど、
はいはい、
まあ、あの割とコンスタントにこう設定をある程度こう切り替えて再生していくっていうことを続けてる、出版社なんですよね。だから DC リバースっていう意味では、そういう意味ではある種 の、 その一つの分岐点っていうか、あの仕切り直した部分、新しくシリーズ始めますよっていうところの、切り替わるちょうどいいところだったんで、じゃあ読んでみようかなみたいな感じで、割とこ の、 あのいろんな人が読みやすかった話なんじゃないかなと。でしかもこの DC スーパーヒーローとかオールスターでみんな出てくるし、まあ、あのなんていうか食べたいやつが全部入ってるみたい な、
なるほど、
うん、感じで買った人が多かったんじゃないかなっていう、だ、まあ、ある意味でなんかすごい手堅いのが上に来たって感じですかね。そこそこみんな読みいいんじゃないみたいな感じだし、多分スーサイドスクワットとかそこら辺でその仕切り直したリバースタイトルがいくつか出てると思うんだけど、その中で一番中心の DC ユニバースのリバースっていうのが、まあ、代表して入ったって感じじゃないですかね、はい、
では次、第2位ですね、
はい、
はいはい、第2位は
ヒアーっていうんですよね。これ皆川君買ったね、はい、
ね、それはどういう意味で、
いやこれだってものすごい作品になる、
そういや作品としては非常に優れた作品なんですよ、非常
に2まで来るかなってい
う、まあ、一般的に受けるかどうかってみたいな、
そうですね、かなりあのエッジーな、あの、うん、コンセプチュアルなあの漫画なんで説明するのは難しいんだけど、まあね、あるそのあれアメリカかどっかかな、 だよね。アメリカのあるその地球の一点の地域を、うん、あの全部のページにこうずっとな分厚いハードカバーの本なんですけど、その紀元前のずっと大昔から遡って同じ地点がどういう風に変わってる、ある時期は完全なるその密林地帯だったのがこっちだともう都市になってたりとか、一時期の町だったりとか、そういうのをこうある時はもう部屋の中だったりみたいなのを、そのページをめくるたびにこう時間が、まあ漫画の構造としてはそのコマとかページごとに時間が移動するっていうのがあるわけで、それをものすごくダイナミックに動かしたっていう、すごいコンセプチュアルな漫画で、
それが2位ってすごいっ
すね。
かなり難しい作品だと、
でもだそういう意味ではまあガイマン賞のある種なんか持ってるカラーなのかもしれないね。そういうのを好む人がもしかするとまだまだ投票してなんていうのか入れてるのかなみたいな。で結構ね、あの僕はちょっとヒアは作家さんが日本に来た時にぜひそのトークショーに行きたかったんだけど、その時ね確かね、堀朗さんかなんかちょうどこっち来てて、で堀朗さんとなんか渋谷うろうろしてて、
なんかやってたね、
そ
ん
な。あ、そうそうそうそう。それでなんか行きそびれちゃったんだけど、でその作家さんでヒアーで僕知って、最近の作家さんだったのかなと、まあ俺英語版で読んじゃったんで先に思ってたんだけど、あ、まあほとんど全然言語出てこないんだけどと思ったんだけど、そしたらこの間あの中澤さんがあの話の中でロー氏っていう、まあ、あのオルタナティブコミックの草分けとしてもすごい有名な、アート・スピーゲルマンの創刊した雑誌があるんだけど、そこですでに発表されてて、その作品に非常にそのクリス・ウェアなんか影響を受けてるみたいな話を中澤さんがしてすごい面白かったんだけど、さらにちょっとメールでね、このイベントのこととかもあったので中澤さんとかとやり取りしてたら、結構知らず知らずに結構音楽とか聴いてらっしゃるんですけどね、あの作家さんもみたいな感じで、中澤さんのさりげない感じで振ってたんで、そうだったのと思って調べたら、あの80年代にちょっとかっこいい感じの音楽を出したリキッドリキッドっていうバンドの、あ、ね、そういう感じで結構あの音楽好きな人とか結構知ってると思うんだけど、それのベーシスト、そうリキッドリキッドのベーシストが書いた漫画なんだ
よ。あ、そうなん
ですか。そうなんですよ。それでガーッてさすがのスケジュンと思ってさすがのサルトビみたいになっちゃって、あの人の知識量の豊富さに驚かされるね。久々に俺さ CD ラックからリキッドリキッドを取り出して聞いちゃったもんね。
それか
これ、そうそうそう、そう、はい、そういうなんか多面的な部分があると思って、読んでみるとちょっと面白いかもしれないねっていう感じであるかもしれないですね。
は
い、2位のヒアでした。
さあそしてついに、ガイマン賞2017選抜作品賞の第1位です、
はい、第1位は、は
い、マッティは今日も憂鬱マッティは今日も憂鬱。
入ってこない。っていう感じで、
まあ、確かに、ね、はい、これ見たとき俺も。
はい、またあのガイマン賞特有の1位番狂わせみたいな動画が起きまして、あ、はい、まあ、トットコさんの、ね、ガイマン賞の1位を発表しない的な番狂わせみたいな感じで、結構ねあのこの結果発表してほとんどの人はんってなったと思うんだけど、はい、確かにうん、なんかシンプルな絵で描いてあって、なんかキノコの北斗のなんかイメージキャラクターみたいなマッティ君が何ですかね、枠のない、まあ、一コマ漫画みたいな感じでフィンランド人あるあるみたいな。
そうですね、
フィンランド人あるある